ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。はい、あれ先週はリハビリ版だったんだっけ？もう分かんなくなってきて
すいません、分かりません。
久々に通常版になるんだと思います。半助です。今日久しぶりに自転車に乗ってて、なんかいつもこんなこと言ってますけど、鈴鹿に今週行かなくちゃいけないんですけど、帰省から帰ってきてから一回も乗れなくて、ずっと雨降ってるじゃないですか。
でしたね。そうですね。
久しぶりに晴れて、でもちょっと仕事結構重なっているので、いや少し乗っとかなきゃと思って30分ぐらいだけできたんですけど、
はい、
やばそうです。
どうしよう
っていう感じなんです。ちょっと仕事もその週末の鈴鹿もかなり焦り気味な状況です。
はい、どうぞ、あどうぞどうぞ。
すいません。
はい、
戸籍です。
はい、
順番なんか寝ぼけてました。はい、なんかね珍しく忙しくて、
大変そうです。
先日会社止まりデビューをいたしまして、先日
初だったんだ。
今のところねまだ帰れてたんですけど、あの 2,3 日前にちょっとこう泊まらざるを得なくなって泊まったんですね。
はいはい。
で床寝をしたわけですけれど、やられちゃったことにこう自分でこういいんだか悪いんだかっていうすごい複雑な思いをしております、
はい、金かなんか懐かしい感じですね。
ですね。はい、床寝というかなんていうか、まあすごい後で自虐ネタになりそうな今トラブルを抱えておりまして。
あ、そうなんだ。
はい、私も小関さんに近い感じで床寝というかなんていうかっていう感じです。はい
はい、なんか、みんな大変な状況になってきてるみたいな。なんかでもまあいつもそんなようなことを言っている我々なので、
はい、
あんまり変わんないかもしれませんが、
はい
はい、ということで今回は随分前に一応ネタとして一回あげようという話があった、秋葉原について、
はい、
お話ししていきたいと思います。
はい、
はい、
はい、ということで秋葉原なんですけど、スノーさんはは
い
行ったことがなかったっていう、
ね、本当はないんですね。なんかラジオっていうか電気関係の部品を買いに、うん、行ったことが何回かあって、それはでもねまだ独身の時代なので15年ぐらい前なんですよ。
はいはいはい。
なんかちっちゃいなんか部品屋さんがごちゃごちゃっとしてるところが、
うんうんうん、
今もあんのかな。
ありますか、
うんうん、はい、そこに何回か通ったことがあるんですけど、その後はね仕事絡みで通り過ぎたり、なんかピンポイントで行くっていうことはあっても、なんか秋葉原という街を散策するというか、うんうん、まあなんか買い物ついでにブラブラするということはなく、
うんうん、
はい、ついこの間の通り魔の事件の時に、うんうん、あれここって全然知らない街になってるっていうか、全然わかんないやっていう報道を見てもわからないっていう感じでしたね。
なるほどね。小関さんはどれぐらい行かれるんですか？
最初に通っ、最初に行き始めたのが多分、うん、20年ぐらい、二十何年ぶり、ん？ぶりじゃねえや、二十何年前ぐらいからぼちぼち行き始めて、うんうんうん、でまあ今でもなんだかんだで月1か月2回ぐらいは顔出してる感じですね。
うんうん、え、二十何年前したらもう学生の頃？
超中学生
ぐらいですよね。
いやあのとあれなんですよ、当時あのアマチュア無線やってまして私。
ああ、はいはいはい。
で、それ絡みで、あの、部品だ、ケーブルだなんだって、ちょこちょこ買い物に行っていたので、
なるほど。
それ以来ですね。
正統派秋葉原っ子って感じです
ね。そうですね。なんか
今は正統派がどっちかな、どっちになっちゃうかなって感じです
ね。そっかそっか。僕は、そうだな、パソコン、自分で Mac を買った頃からかな。Mac 自体はね、ソフトウェアハウスみたいなとこに勤めた時にもらったりとかっていうので何台か使って、そこからしばらくして自分で買ったんですけど、それが、何年前だろう。あ、それでも15年、いや、もう20年近く、 あ、そんな経たないか、15年ぐら
い
前ですかね、はい、そこからまあちょこちょこ行くんですけど、でもスノーさんなんてメディアとか、
メディアって言っていいんですか。
メディアってメディアよ、媒体よ。
あ、媒体、あ、そういう
CDR、はい、CDR とか、
ああ、
記憶メディアとか、
いや、あれですね、家の近所にね、ラオックスとかあったんですよ、昔。うん、なんかそこら辺で買ってたかなと、PC デポとかあったんですが、うんうんうん、そこら辺で買ってました。
まあ、なるほど、
ね。なんせ遠いんでね、秋葉原、うちから。
うんうん
うん、で、まあ、新宿に行けば大体揃うので、うんうんうん、あんまり秋葉原の存在を、まあ、意義が僕の中にはあまりなくて。
ああ、なるほどね。
うん、ちょっとオーディオ関係の部品がどうしても必要で15年ぐらい前にあの、何回か行ったんですけど、緩急式のアンプとか買ってたもんですから、はい。それの部品とかを探しに行ったり、
うんうん
うん、して、まあその後結婚したりしていろいろ忙しくなったんでそんなことやってなくなったんですよ。
あ、なるほど。
はい。
なんか、怪しい感じが僕は結構好きなんで、裏の方とか、
はい、
パチモンみたいなのもいっぱい並んでる。
ああ。
すごいね、なんか、これ何使うんだろうみたいなのが、
はい。
お店とかがあるんですよね。
ありますね。
格安メディア、この前にちょっと話しましたが、
はい、
安いメディア、SD カードが売っていたりとか、ああそんなんで、
うん、
だから秋葉原っていうと表のメイン通りより一本裏張ったところのイメージの方が僕は強いんですけど、う
ん、あの特に最近はその一本入った通りの方が華やかっていうか、
あ、本当にもうどう華やかなんですか。
華やかっていうとあれなんだな。なんだ、安く買い物、部品を買いたい人とか、パソコン部品買いたい人向けの、なんかあの、激戦区みたいなところがあるんですよ。
うんうんうん、
お店が集中してて、
うん。
で、そういうのがあるんで、結構、はい、人の流れは、一本裏の方が多かったりしますね。
そうですね。賑わってる感じがしますよね。一本裏の方が。
そうなんだ。
だから、
はい。
最初はそのパソコンの周辺関係のもん買ったり、僕も あの PC デポとか近くの量販店みたいなところに行ってたんですけど、一回 DVD のドライブが壊れちゃって、で仕事で、CD かなんかだったんだけど、結局そのドライブが壊れちゃってるもんだから読めなくて慌てて、一回買ったんですよ。で、たまたまその近くの量販店で買った直後に秋葉原に行く用事があって、同じ機種を見たらね、いくらだったっけな、5000円近く値段が違ったんですよ同じもので。
いやー、あー、ありますねそういうので
、うわーと思って、そこからですかね、なんかちょっとまとめて
買うんだろう、
買うようにして、こう一気に焼き場で買うっていう。
あ、
そうですね、あの特に DVD のメディアだとか CDR のメディアをあの50枚単位で買ったりする場合ですと、東京20キロ圏ぐらいの人であれば、あのうっかりすると交通費浮くんですよね、差が
出ますね多分
そのぐらい価格差はあるんで、まとめ買いの時なんかですと確実にまあ、でちょっと出るかみたいな、
もうだからだいぶハードウェアはその近くの量販店でも秋葉に近いような値段にはなってきてるんですけど、メディアとかはね明らかに安いですね。だから少量買うんだったらあんまり交通費とか考えたらあれですけど、なんか都内に出る用事があったらなるべく寄ってその時にみたいなのはあるかな。
そうなんですか。
で結構うろうろ歩くの楽しいですよね。
あ、でもそんなに今はうろうろはしないですね。もう目的の店決まっちゃってるから。
あ、そっか。はい。なんかもう裏通りをこう何が欲しいわけじゃないんですけど。なんかフラフラしてしまうんです
。ああ、なるほどね。そうか、いやー、なんかあのすみません、よく報道されてたりするオタクの文化のあれとか、あとあの YouTube で秋葉原って見ると、なんか道行く、あの道で佇んでる女の子はみんな偽タレントっていうか、なんていうか、偽モデルみたいな感じで、で、周りにもうカメラマンが、ビデオとかのカメラが、もう群がりまくっているっていう感じの YouTube 見て、すごいショックを受けたんですけど、あれは本当にそういう風に日常的になってるものなんですか。
あの文化はちょっと僕わかんないですね。なんか
日曜日だけなんじゃないですかね。歩行者天国が出るから。
あ、
で、今、あの、特になんだっけ、規制で、ちょうどあの自粛ということになってますんで、今はそれほどでもないのかなと思いますけど。
ああ、今でも、今もやっぱり自粛、あの、通り魔の事件。
当面、歩行者天国中止っていうアナウンスを出してます。その当面がいつ解けるのかは、正直、よくわからない。
なんかストリートパフォーマーみたいなのが出てきたっていうのは、
割と最近、そうですね、私も行くとしたら土曜か平日か、もしくは時間外して夜行っちゃうかとかなんで、
ちょうどそういうのがやってってる時に行く機会がない。
そう。あとはなんだ、観光の皆様がいらっしゃってる時とかね、いるらしいんだけど、なんかって感じで。
なんか海外の人は大体秋葉原と渋谷と浅草。
そういう傾向はでもね、いわゆる秋葉原がなんかブームみたいに持ち上げられる大昔からあったんですよね。海外からの買い出し客っていうのは。10年ぐらい前に、ロシア人の団体さんが買い付けに来てなんていう光景見た覚えもありますんで。
はいはい
だからでもむしろあれですね、日本人観光客が増えましたね。
あ、本当に。それはメイドさ、喫茶とかに。
みたいな。多分前者男前後で違うんだと思うんですけど。
ああ、なるほどね。あ、そっか。電車男が一つのきっかけだったのかな、うん。
なってると思いますね。うん、あれをきっかけにしてなんか秋葉原に行くと観光っぽいものがあるみたいなになって、こうわーって出てきて、うん、でおでん館の自販機に並んでみたりとか。
あのおでん館の自販機ってどこにあるの？
具体的な場所を言うと、秩父電機っていう電気屋さんがあって、
そこの秩父電機
ですね、やっぱり1本入ったあたりなんですけど、そこのお店自体はね、もともと結構硬派な部品扱ってるところで、
うん、はいはいはい、
よくその筋では有名だったんですけど、でおまけみたいな感じでおでん缶の自販機っていうのを仕入れておいてたら、なんか変に注目を浴びて。
なるほどね。
そういうもんなんだな。
いや、おでん缶流れ、
なんかね、あんだけ話題になったけど、どこにあるか知らないんですよね。
あ、
どこにあるんだろう、う
ん、へえ、
うん、
そうなんだ。いや、まあなんか生のあのなんかすごいパフォーマンスって見てみたいようでもあり怖いようでもありっていう感じではあるんですが、
うん、あれもなんか結局辿っていくと、あの原宿を締め出された人とかが流れてきていて、なんかもあったりするわけですよ。歩行者天国っていうのがどんどんこうなくなってるのと、あとは、うん、路上でパフォーマンスやるのに、なんか変な登録制になったりとか、
うん、
そういう動きがありましたから。
うん、え、何、ああいう路上でなんかするのって登録しないといけないの？
本当は全然関係ないはずなんですけどね、東京都においては、ヘブンアーティスト制度とかいうのがあってですね。
はいはい。
それを登録した人が、に限り、歩行者天国を提供しますよ、みたいな、そういう形になってます。
へー、そういうのがあるんだ。
うん。昔は歩行者天国でやるのがあってことですね。
で、歩行者天国以外でやろうとすると、基本的にアウトなんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうなんだ。うん、
マーリさんのお目こぼしにおいて、やる。
そうなんですね。
道交法違反とかその辺でしょっぴかれるんだと思うんですけど。
あんまり。
まあなんかいろいろ口実ついて。
へえ、そうなんだ。知らなかったな。いわゆるなんかミュージシャンでストリートとかいうのは、あれはじゃあやってたら止められちゃうんだ。
そうですね。止められ、どうなってんだろうな。基本的に、アウトなのを黙認してもらっているっていう状態なんだと思います、確か。
おー、そうなんだ。知らなかったな。いや、でもそこの、秋葉のストリートパフォーマンスは、なんか全然僕も知らなかったですけど。メイド喫茶がなんかバーってなった時のあたりは行ってないんですよね。で、だいぶその当たり前のようになった頃に行って、
はい、
駅前にいっぱいメイドさんがいるのを見てびっくりしたっていうね。はい、うわ、この本当にいるんだみたいなね。
そうですね。僕もこの間初めて、実は辰巳さんとオフで会って、んですけれども、二、うんうん、人ともいや、どこで会いましょうっていう話で、
うん、
じゃあ秋葉原っていうことで、
はいはい、
でも秋葉原分からないので、
うんうん、
じゃあビッグカメラじゃない、ヨドバシカメラ行きましょうとか言って、
うんうんうん、
結局ヨドバシカメラでの6階でご飯食べたんですけれども、
あ、そうだったんだ、
そうなんです、で、うん、だから結局秋葉原には行ったんですけど。
うん、
ヨドバシカメラに行ってるわけなので、新宿に行ってんのとあんまり変わらないっていう。
そうなんだ。ヨドバシでしか行かなかったの？
駅から直接ヨドバシに行っちゃった
の。で、はい、そのまま？
そのまま6階だったから。
ああ、そうなんだ。はい、へえ。
でも、その時駅から行く間にメイドさんの格好をしたら、多分あれはメイド喫茶のね、宣伝なのかバイト、これから出勤なのかよくわかんないけど、そういう女の子たちが、一般通行人と一緒に、本当に、こう、ごく自然に横断歩道を渡ってくるのを見て、すごい、目が点になったんですけど、僕だけでしたね。そんなに驚いてんの。あ、本当にいるんだとか言って、ちょっと感動してたんですけど。
そう。なんだ、少し回ってきたのかと思って
。あ、いえいえ、ちょっと、時間もあまりないっていう話。私の方が時間がなかったもんです。
なるほど、ね。そこそこ。まあでもあれはちょっとびっくりするもんがありますね。なんか異様な感じがしましたけど、初めて見たときは。
そうですね。うん、
で基本的に秋葉原にこう女の人がいるっていうのがなんか、
あ、確かに。
なんか異様な感じが。
うん。そうですか。
うん。なんか、ねえ、なんか女性比率が上がってるような気がしたんですけど。
ああ、まあ、比率で言えば確実に増えてるんだと思いますよ。
うん。なんかね、秋葉で女の人を見るっていうのは、なんか、変な感じが最初したんですよね。
ああ、まあ、そうか。うん。ね。まあ、なんかアニメとかのお店って前からあったんでしたっけ？
増えたのはここ5年、うん、6年ぐらいですかね。
うん。あ、でも、あったのはあったんですよね、確か。ずいぶん前にも。
あ、そうなんですね。うん、
ただ、急に増えてきたっていうのはもう間違いなく。
うん
うん、なるほど。
うん、だから、水道橋にいた頃に、何人かで行った時にあったと思うので、はい、うん、10年ぐらい前にはもうあったと思います。
あ、やっぱりあれはアニメと、なんて言うんでしょう、コンピューターっていうのは、そう、関係が深いっていうこと。
どうなんでしょうね。まあ、層が被りやすいっていうのは間違いないんだとは思うんですけど、統合で結べるほどのもんなんかっていうと、それはちょっとよくわからない。
うん
いう感じでしょう。
でもパソコンのゲームからアニメになったりするやつが多いんでしょ。
ああ、そっか。
のかな。
うん。アニメっていうか、うん、パソコンのゲームそのものがアニメのノリだ、アニメの絵なんですよね。キャラクターとか。
はいはいはいはい。
うん、まあそう考えれば。っていう感じですけれど、
うん、
まあなんかちょっとほらかなり沸騰してたじゃないですか、その辺のストリートパフォーマンスで逮捕者が出たりとか、
うん、あ、そうなの？あ、知らない。
言いませんでした。なんか、うん、わいせつ容疑っていうかなっていうか、うんうんうん、下着を見せたとかそういうので、
ね、
あとまあ警察に、うん、注意されたんだけど、それを無視してたりしたら、
はいはいはい、
うん、まあ、見せしめみたいな感じで、なんでしょうか。逮捕され、現行犯逮捕されたのかな、なんか、一応、
逮捕。なんかあれもよくわかんないですけどね。
ね。
マスコミの要請で、なんかパフォーマンスやったら捕まったみたいな話も、当人言ってるんで。ニワトリが先か卵が先かみたいな話になっちゃって。
ほうほうほうほう。へ
ぇ、うん。で、なんか そのすぐ、その割とすぐ後ですよね、通り魔事件が発生したんですね。だからなんか、そういう、こうやっぱ注目度がアップしたところに当てはまっちゃったっていうところが実に怖い。現象だな、
うん、
思ったりしたんですけれど、
うん、 あ、 あれもなんか結構衝撃でしたね。なんかあの規模はあれかもしれないですけど、911の時みたいな、
あ、
なんか感じが、
はい、
なんかなんて言うんだろう、あの911の時ってなんかアクション映画のシーンみたいな、みたいな話があったじゃないですか。現実なのか、ね、なんか作り物なのかみたいな。だからあの秋葉のやつもなんかそんな感じがあったんですよね。うん、初めに見たときに。
そうですね。いや、あれ、そう、今、少しずつ思い出したんですけれども、うん、あの、みんなが携帯電話で撮ってて、
あれもちょっとなんか異様な感じがしましたね。
はい、あとあの、犯人逮捕した写真を知らない人同士で、あの、赤外線通信とかで分け合ってとか、なんとかそういう、あれがあったんですけれども、で一瞬それになんか避難が、みたいのが、避難とかなんとかいろいろ、パッて出たけど、ものの、なんか1ヶ月も持たないで、しちゃいましたよね。収束、そういうことがあったということすらなんか、もうメディアの上から消えてしまっているような気がして、あれは何だったんだろうっていう、まあそういう思うんですけどね。
また事件が起こるとね、同じようなことが繰り返されるんじゃないですかね。
でもなんかあの携帯のはちょっと異様な感じがしましたね。なんかね、まあ、その場にいて自分どうなんだろうって思ったんですけど、
まあ、あれを撮っちゃった人は今どうしてるかっていうのをちょっと僕は聞きたいっていうか、あの、ね、知りたいですけどね。
その写真をっていうこと、
その現場で撮った人とかは、今もそれを保存しているのだろうかとか、どうしているのか、まあ、なんかほらやっぱり野獣は根性というのは誰でもあるので、おーなんだなんだっていう感じで、まあ、行きますよね。当然行きますよね。で、その時に、まあ、カメラとか携帯電話っていうものが、もう自分の目の延長になっていれば、やっぱり撮るんだろうなっていう、そういう行為自身はね、あの、なんか人間心理としては僕は、やっぱりあるんだろうねとは思うんですけれども、だからなんか、あれにこぞってマスコミが、あの、とんでもない連中だみたいに書いてあること自身もちょっと嫌悪感を覚えたんですけれども、ただあの、まあ、僕なんか普段毎日カメラ持って歩いてますけど、あれほどの大事件には幸い当たったことがないのですが、その時に撮るべきか撮らざるべきかっていうのは、カメラ持ってなきゃ撮らなくて済むのにっていうのもいますけれども、でも持ってなきゃ絶対後悔するだろうなっていう、
はいはいはい、
はい、そういう思いもあって、でも現場に会った時にはどうしましょうっていうのもありますね。
まあでもその場にいたらどうかな、やっぱ通るかなっていう感じはするんですけどね。でもあのなんかこうみんながもう一様に向けてたでしょ。
ああ。
あれはなんかすごい、なんかこう、異様な感じはしましたよね、確かに。
まあ、多分新聞とか報道の人は、その事件も大変だけど、そっち、一般の人がそうやってあのカメラとか向けてるのもすごいと思ったからそっちを撮ってるんでしょうけど、多分僕もそういう風になるのではないかなとは思いますが。
ああ、その風景、そっち側も撮ってるっていうことね。
そっち側も撮っちゃうっていう感じになるんですけど、はいはい、ただその時に今度ね、なんで撮るんだっていう話にもあるし、撮られてたら、はっと我に返って向こうから撮られてたら、気まずい思いをするのかなとか、考え始めると
、
なかなか難しい問題でもありますね。
そうですね。でもなんか
撮ってる人間を撮ってどっちが悪いって 開き直っちゃえばいいんですけど。
いや、でもあれ、本当にそうですよね。あの場で撮った人たちって、何がも、人に、こう、その場に居合わせたんだよっていうのを、こう自慢したらいいがために撮るんですかね。
自分は関係ない立場にいるのを再確認するために撮るっていう指摘してた人いましたね。
ああ、なるほどね。
カメラ、あ、だから現場にいたことを受け入れるのは、こう、怖い、うん、っていうことで、うん、で、自分でこうカメラを挟んで、一、うん、回こう関係をばらして被写体と自分、
うんうん、
っていう風に、こう、見直すというか、
うんうんうん、
そういうのを無意識にやってるんじゃないかっていう。
ああ、なるほどね。いや、でもその壮絶な風景を撮って手元にそれが残ってるわけですよね。それはこう落ち着いた時にどうなんだろうなっていう。
いや、結構あっさり消してるような気しますよ。
何も考えずに。まあそう、まあ携帯で撮ってるっていうところからしてそう。はい、ちょっと切れちゃいましたが、はい、大丈夫でしょうか。うん、まあでも携帯で撮ってるっていうところからしたらやっぱりあっさり消しされてるっていう可能性の方が高いかもしれないですよね。
まあね、もう本当にあれ、犯人の思うつぼっていうところがもういたたまれないというか、なんてこったっていう、
はいはいはい、
しか言いようがない、ありさまです。まあ、そう思うと、じゃあ、こうね、僕は、報道の人間じゃないけれども、やっぱり、したいっていう、あれが強いですから、それはいいものなのか、悪いものなのかって、まあ、あと、これ、後自衛になってしまうんですけれども、ちょっと考えてしまう、ですが、まあ、でも、たとえ撮らなかったらじゃあ事件は起きないのかっていうと、それは逆の話で、
うんうんうん、
まあ怒っちゃったものはしょうがないのかもしれないんですけれども、
うん、
撮るという行為に関してはね、
うん、
怒っちゃったものは撮るしかないのかなっていう、ことになっちゃうんですが
、うん、
ねえ、まあ、さっき小関さんが、再確認っていうか、一回か、話やっていう話がありますけど、うんうん、あのね、ちょっと話はずれるんですけどね、
うんうん、
南極の探検隊の大昔のね、
うんうん、
スパイっていうのが、帰りに全滅しちゃったんですけれども、
うん、
その隊の、記録をつけてた人の、
うん、
本が出てまして、チェリーガンランという人、
うん
うん、で、その人は、その遠征隊には参加していないんでね、基地に持った人なので、うん、もちろん生きてるわけなんですけれども、
うんうん、
で、その基地の、遠征隊の悲劇をずっといろいろ自分の経験も踏まえていっぱい書いていて、最後の方にですね、
うん、
読者は人の死を見たがるって書いてあるんですよ。
うんうんうん
いつ主人公が死ぬかっていうか、そういう、いつ悲劇が起きるかっていう
の
を見たがるから、
うんうん、
あまりはっきりどういう状態だったかは僕は書きたくないっていうようなことを書いておりまして、
うんうんうん、
スコット隊が遭難したところを発見して、した場面のところに関してはね、
うんうん、
それ、まあ100年ぐらい前の話、なんですけれども、
うん、
いや、100年前との読者、ね、その、
うんうんうんうん、
読者と、今の我々っていうのは何も変わってないっていうか、
うん、
まあ、これはやっぱり人間の心理の、こう、一番基本的なモードなのかしらとか、
なるほどね、
思って、
うん、
ちょうどまあその事件があった頃に読んでたものですから、
うんうん、
こう全然時間と空間は違うんですが、妙に僕の中ではリンクしてしまいまして。
うん、
まあ、そういう基本モードっていうかね、そういうことな、
うん、ああ、そうなんかな。
思うとまあ、いくらなんだかんだとこう、ね、
うん、
批判する方があまりにも浅はかなんじゃないかっていう気はしました。
ああ、なるほどね。うん、まああまりにもちょっと悲惨な事件だったので、まあ、考えることもいろいろあったんですが、その後に行ってるじゃないですか。あ、でも、行ってると言っても、ヨドバシしか行ってないのか。
でも、なんか、ものすごく華やかっていうか、日曜日だったんで、確か。
うんうん、
ものすごい人でしたよ。で、ちょうど iPhone が発売された次の日かなんか、あ、次の週か。
うんうんうん、
もうなんか、ヨドバシカメラの1階は iPhone がまだありますって言って、
うんうんうん、
もうなんかごった返してましたけど。ちょうど撮影の帰りで三脚と脚立持っていたので、
うんうんうん、
人にぶつかって大変でしたけどね。
な
んかみんな表情とか、まあ、全、とても、もう、和やかっていうかなっていうか、
うんうんう
ん、あれでしたけどね。うん、まあ、事件のすぐ後に、銀座の歩行者天国を歩いたんですけど、次の週かな。
うんうん
うん、かなりなんか、僕だけかもしれないけど、ちょっと、緊張感が漂っていたような気がします。警備がやっぱりすごかったですもんね。まあ、サミットの前っていう、
うん
う
ん
う
ん、
サミットの警備が始まりつつあったのか、
うん、
もう銀座の4丁目の交差点の、こう、バリケードがね、
うんうん、
作ってあるんですけど、
うん、
警備の人の数が多かったような。
あ、でもあれですね、そういう話で言うと、事件あってからしばらくの間、警察の秋葉原の警備っぷりはすごかったですね。
おー、そうなんだ。
警棒をむき出してこうブラブラさせながら歩くみたいな、ずいぶん厳重になんか見てましたよ。
歩いてるその警察の数とかってやっぱ多かったんですか。
あからさまにやっぱり多かったでしたね。
やっぱり類反っていうか、
こう、ほぼ
あり得るっていうふうに。
まあ一応そういうことなんでしょうけどね。まあもともと秋葉原、警察のあれが多かったんですよ。で、片っ端から職割となんか職務質問して、
うんうん、
刀ナイフ出てくるととりあえずその辺までご同行みたいな。そういうのをそういうのずっとやってたんで、ここ数ヶ月。もうちょっと行くかな、はい、1年ぐらいかな。
あ、事件前から、うんう
ん、事件前からかなり、もう。
そうですか。
警察の数が多かったんですね。で、それは割と職務質問の点数稼ぎとかいう説もあったんですけど、
うんうん、
実際なんだ、万世橋じゃなくて、他の署から出張でいらっしゃって、
ほうほう、
ちょっと、ね、あれな人、あれな人というか、うんうん、なんかちょっと怪しそうに見える人を、うんうん、片っ端から声かけて、
うん、
なんか、軽犯、ね、ショッピー系そうなものを持ってたらショッピークと。
へぇー。そうなんだ。カッターナイフ持てたら捕まんの？
カッターナイフ、細、ドライバー、工具類。
そう。
割と、結構、何こんなの持っていくのぐらいの勢いのものでも。やってましたよ。
そうなんだ。
僕は普通のカッターライフと、あとはアーミーナイフ持ってますけど、アーミーナイフっていうか、スイスアーミーナイフ。
あ、もうダメですね。
あ、そう。そうなんだ。ゲゲ。キャバラには近づけません。
まあ、秋葉原に限らず、新宿とか繁華街におけるその職務質問のあれは随分増えてるんで。
そうか、
けどね。で、一回そういうので、まあ、なんか持ってたりすると大体、よっぽど理由があったとしても、もう、よほどの、なんか数時間喧嘩して、とか、そういうぐらいのことをしないと解放してくんないとか。
あと、そうだ、
そんなことはあるようです。
うん。そっか。いやでもそんなことをしていても結果、ああいうことが起きてるってのは、あんまり意味がなかったっていうか、
うん。まあそうなんですけどね。それを言っちゃうと、やっぱりメンツとかいろいろあるんで、多分ダメなんだなと思いつつ。
なるほどね。ああ、そっか。いや、なんか、秋葉原も、だいぶ様変わりしているので、あそこの裏の怪しげな筋が変わらないでほしいなというのは私の個人的な気分ではあるのですが、ね、はい、まあでもね、なかなかおすすめな街ではあるので、
はい、
カッターナイフは置いて、
はい、行きましょうって感じ。
遊びに行ってみてください。はい、はい、ということで、今回は秋葉原のお話をしてみました。はい、お届けしましたのは、半助と。
はい、なんか、おすすめの電気屋さんがあったら教えてください、スノーと。
またなんか近々ちょっと用事ができたんでいいかにゃなと思っている小関でした。
はい、はい、ではまた来週。
はい、お疲れ様です。